日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。皆さんこんにちは、曽根澄江です。変化し続ける世界と日本の経済、その最新の動向と的確な分析を肩肘張らずにお届けする日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。日経ベリタス編集部の方をスタジオにお招きしてお話を伺います。今回は豊福博さんです。よろしくお願いします。
こんにちは、日経ベリタスの豊福博です。よろしくお願いします。
豊福さん、はい、関東甲信地方梅雨明けということ で、例年よりも15日早いんですって。
なんか雨らしい雨がなかったような印象も、まあ、ずっとオフィスにいたからかもしれないんですけど、
あって確かにまとまった雨なかったような気もします。そうですよね、う
ん、まあ、ただなんか暑いなっていう感じだったんですけどね、ずっと暑くて、うん、だからビールが飲みたくなるとかね。
いいですね。
そういう時はどこでやるんですか。
やっぱりビアガーデンですか。
ビアガーデン毎年何回ぐらい行ったりします。
1回ぐらい。豊福さんは。
僕はそうですね、なんかあのビアガーデンってあんま行かない
かな。あ、そうなんですか。
感じなんですけど、でもなんか最近風の噂によるといろんな変わり種のビアガーデンが出てきてる。
嬉しいです ね。キーワードは女性向け。
女性向けの
枝豆すら出ないようなね、ちょっとおしゃれな感じの雰囲気の。
それをビアガーデンと呼んでいいのかどうかというのを、はい、イエスノーでみんなに問ったらどんな結果が出るのかちょっと聞きたいところもあったりするんですけどね。
皆さんはどうでしょうか。
ビアガーデンってね、ちょっとあのベタな感じで風を感じるっていうか、うん、なんかちょっとやっぱり昭和の匂いっていうか、音みたいなのがあるのがね、そういうのも、うん、いいのかなっていう気がするんですけど。
でもそういうのが好きな女性も多いかとは思うんですけど ね、実は、うんうんうん、
まあ、いずれにしてもね、行ったことねえやつにそんなこと言われたくないよっていうのもあるでしょうから、
はい、
まあこの夏どっかの段階で試してビアガーデン総括のあるものをどっかの段階で、
あ、いいですね。
できればと。どうですかね。
ビアガーデン行きたいですね。
行きましょうか今度。
はい、はい、それでは今週もリラックスしてお聞きください。日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします。ベリタス川柳 3D。ベリタス川柳 3D 参りましょう。7月のお題は選挙、富士山、海ですね。このテーマをもとに楽しい作品をお送りください。今週はどなたの川柳が選ばれたのでしょうか。こちらです。イータンさん、40代男性の方からです。富を生む、獅子を見分ける山ばかな。富を生む、獅子を見分ける山場かな。いよいよ参議院選が公示され、選挙選挙と騒がしくなってきました。国の舵取りを任せる人を選ぶのですから、将来のビジョンなどが焦点になる選挙戦になってほしいです。
はい、これすごいですよね。このお題というか、まあ、選挙は当然わかるんですけど、
はい、
富士山にしっかりかけてる。
ねえ、
富を生むの富は富士山の富、獅子、志に物の富、の詩、
はい、
まあ、あの富士山の真ん中にあるような感じのね、
はい、
そして山場かなが富士山の山、まあ、3つつなげれば富士山になると。
すごいですよね。これ
何なんでしょう。これ
入りました。さすが、すごい。
これなんかあのパズルを読み解くような難しさを決めた、なんか暗号なんですかね、これはね。
はい。
なんかミステリーのような。 まあ、どんどん脱線してるんですけどこれは結構なんか感動もに素晴らしいんじゃないかな。いや
本当に素晴らしい作品を、ね、送ってくださって、はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
いや今回はハイレベルな戦いでしたけど、
ま、
た
ね、戦いました ね、
ね、
なんかちょっと負けたかなこっちがみたいな感じがハイレベルな戦いに、
いや、ね、はい、本当に素晴らしい作品でした。ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあこのベリタス川柳 3D 皆様のご投稿お待ちしています。7月のお題は選挙、富士山、海の3つです。お好きなものを選んで一句ひねってみてください。
毎月番組内でご紹介した作品の中から曽根さんが月刊賞を選びます。翌月の最初の日経ベリタスにその結果を掲載いたしますので皆さんふるってご参加ください。はい、
あなたのご投稿お待ちしています。それでは日経ベリタスヘッドラインに参りましょう。発売中の日経ベリタスのカバー特集を豊福さんにご紹介いただきます。今週は投資の体感を鍛える、市場が荒れてもブレないためにという見出しです。
はい、まあ、ちょっとこの特集のご紹介する前にですね、
はい、
体感って何かあの、うん、知ってます？曽根さん。
体幹、はい、体の幹って、まあ、中心軸みたいなものだと思いますけど、
そうですね、
まあ、スポーツする時とかね、その大事っていうじゃないですか、
はいはい、
バランスも取れるし、
おっしゃる通り、
力を出すためにはこう体幹を鍛えようとか言いますよね。
まあ、具体的には、
はい、
腹筋に背中、それからその腰回り、まあ、横とかも含めた、
はあは
あ、胴体の中心部全般を指す言葉が体幹ってことなんですね。
はい、
うん、ここを鍛えると体の中心に一本の軸が通ったような安定感が生まれて、うん、しっかり立っていられるようになると、
はい、
こういうことなんですね。
なるほど、はい、でその体幹がこの投資とどういった関係があるんですか？
これがね、まあ、ちょっとまた話を少し脱線させると、
はい、
あのインテルミラノの日本代表ディフェンダーの長友佑都選手いますよね、
はいはい、
昨年の暮れ頃、まあ、11月頃だったかな、こんなこと言ってるんですね。日頃の体幹トレーニングが実を結んだと。これどういう時に言ったかっていうと、ライバルのユベントスの不敗記録を止めたんですね、この日インテルが、うん、でその時に長友選手はアシストで一役買ってると、その時に放った言葉がこの体幹トレーニングが実を結んだなんです。要は激しい当たりが来てもブレずに耐えられたみたいなことをまあ言ってるんですけども、
あ、はいはい、
まあ、同じようなことがその投資の世界にも言えると。相場がね、まあ、乱高下したりする、まあ、強い当たりをまあ投資家の人が受けてもですね、ブレずにしっかりと立っていると。そういう投資の体感を鍛えておけば押し寄せる荒波にも立ち向かえるということで、ちょっと話が長くなりましたけれども、投資の体感を鍛えるという特集を作った次第でございます。
投資にも体感が必要と、はい、で具体的にはその投資の体感どうやって鍛えられるんでしょうか？
はい、その前にまた質問、
はい、
その体感絡みの質問なんですが、
はい、
その1、日本株は時に年間でどれぐらい下がるかご存知ですか？
下がる時って3000円ぐらい下げたんでしたっけ？
あのね、3000円、うん、まあそういう言い方もあるでしょうけども、
うんうん、
まあ、年間でまあ大体4割程度の下落に見舞われることがあるということなんですね、うん、統計学上で割り出せる話なんですけども、
はい、
じゃあ次、投資の成果の、まあ、ざっと8割ぐらいを左右するのは何でしょう？
企業の、
はい、
まあ、収益とか、
はい、
分散投資とか、あと売り時をちゃんと分かってるかとか、うん、何でしょう？
かなりね、今ね、近いところにたどり着いたけれども、まあよしとしようという感じかな。答えは分散投資というか、まあ、ほぼ2割イコールの資産配分、
うんうんうん、はい、
ね、まあ、慌てて商品選んだりとか、何かあって銘柄に飛びつくとかいうのよりかは、うん、この、まあ、例えばね、日本株は悪い時には4割下がることだってあるとか、うん、あるいはこの資産配分をちゃんと見てれば8割ぐらいが左右されますよと、投資の成果、こういう、まあ、投資のリテラシーのあるものを身につけておくということがやっぱり極めて重要、
うん、
はい、すなわちこれが投資の体感を鍛えるということだと思うんですよね、うん、投資の要定っていうのは、まあ、よく言われますけども、いつということではなく何にということだと、 そういうものを理解していれば市場が荒れてもヒヤリとしない、冷静に立ち向かっていける知恵を身につけるということが、重要なんではないかということなんですね。
では具体的にはそれはどういった知恵があるんでしょうか。
いくつもあると思うんですけども、ちょっと代表的なものをちょっとつまみたいかなと思うんですが、例えばね、資産の価格変動には実はちょっと癖なるものがあって、癖、傾向、パターン、何とでも言えると思うんですけども、この癖っていうのは統計学でも見て取れるような癖なんですね。例えば日本株、最悪時には、4割といった下落の目処があると、下落というか振れ幅の目処なんですけれども、あって毛嫌いされるからあまり使いたくないんですけども、標準偏差と言われている言葉なんですけども、この振れ幅っていうのが、統計学上でですね、
標準偏差、
そういう癖があって、こうしたリスクを知っておけば、投資対象からどの程度の、儲けやあるいは損失が生じうるかっていうのは推測できるようになると、そうするとなんていうのかな、自分でもこれぐらいで済むんだったらいいかなみたいな、なんていうか、自分がやってることを、何をやってるかっていうのを十分理解できてるってことになるんで、そういったことを知っておくっていうのは極めて重要なんじゃないかと、でよくリスクって皆さんおっしゃいますけども、このリスクっていうのは例えば元本が割れるリスクとか、いろいろとね、その商品説明にそういうふうに書いてあるから、リスクとかって思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、投資の世界でいうリスクっていうのは元本割れの危険性とかじゃなくて、そもそも資産のリターン、収益率ですね、これがどれくらいの幅で変動する可能性があるのというのがリスクなんです。これをリスクというふうに捉えてしっかり戦略を立てると、こういうのが本当の姿だと、いうことをやっぱり改めて肝に銘じるというかですね、頭の中に入れておきたいっていう基本中の基本の話なんですね。
このくらい触れるリスクがあるんだよということを把握しておくことが大事ということですか。
そうですね。その癖っていうのは当然その日本株、先進国株、新興国株、あるいは国内の債券とか海外の債券とか全部違うんで、その振れ幅っていうのが、当然それによってその動きうる価格変動、つまり儲けか損失かみたいな話も当然違ってくるから、そこら辺を全部頭の中で把握した上で、最悪というか、95% ぐらいの確率でその最悪の場合っていうのはその数値の中に収まってくというのが統計で証明されてるんで、そこら辺も頭に置きながら考えていくということがやっぱり大事なんじゃないか、ブレない、しっかり立ってられる投資をするにはね、怯えて眠れないとかっていうこともそういう知識があればなくなると、
なるほど、人に任せっぱなしじゃなくて自分でしっかり勉強して分析しておくこと、
大切、日々のトレーニングっていうんですかね。
そうですね、で今回日経ベリタスの2ページ目ですね、日本株、先進国、新興国などなど、さまざまな金融商品の振れ幅や癖が取り上げられているんですよね。
具体的な、長期的に見込める年間平均リターンとかですね、各アセットの癖、さっき言った振れ幅っていうのはもう細かく書いてあるんで、ぜひ皆さんご覧になっていただいてですね、頭の中に、これを入れていただきたいと。でさらに言うと他にもいろいろとこの、その投資しっかり立つ知恵、投資の体感を鍛えるやり方っていうのがあってですね、例えば異なる資産を組み合わせることによってリスクを軽減できるということも一つだと思うんですよね、例えば日本株と外国債券のような逆の値動きをするような傾向がある資産を組み合わせれば、資産全体の下落幅を減らすことだってできるんだと、いうことも覚えておきたいと、また自分がどこまで損失を許容できる、損が出てもこれぐらいまでなら OK だというのをあらかじめ知った上で、 つまりどれぐらいリスクを取れるのかっていうことを、把握した上でこのポートフォリオを組むとかですね、そういったことも詳しく書いてありますんで、ぜひ読んでいただきたいと。最後にその経済などね、国内外の政治経済の流れ、アメリカ経済の動向とか、中国の影の銀行問題、欧州債務危機、いろいろありますけれども、アベノミクス、参院選、こういったね、国内外の政治経済状況などの大きな流れを読む力を身につけて、頭の中で自分でシナリオを立てて、機動的にその資産配分の構成を変えたりとかですね、リスクはここまで取れるとかっていうのも含めて、アセットアロケーションを変えられるようになれば、もうこれは上級者であるということだと思うんですね。こうやって、投資の快感の鍛え方をいろいろと、紹介しているので、ぜひ読んでいただければと。
今回カバー特集、振れ幅や癖の他に、それぞれの各アセットの組み合わせによってどのくらいのリターンを期待できて、どのくらいのリスクが考えられるのか、表になっているんですよね。
はい、いくつか紹介してるんで、ぜひその現物を眺めながら、難しいものを噛み砕いて頭の中に入れていただきたいなと思うんですが、
はい、実は今回ですね、なんと豊福さん担当されていて、渾身の記事ですね。
渾身ですね、難しい言葉がいっぱい出てきて、最初ちょっと心が折れる瞬間もあったんですけど、標準偏差とかね、効率的フロンティアとか、ドルコスト平均法逆相関、なんじゃこれはみたいな感じが最初あったんですけど、なんかだんだんだんだんこの取材を現場の記者が重ねて、その話を議論しているうちに、ああなるほどねみたいな感じにどんどんなっていくということでですね、皆さんにもぜひ投資の体感を鍛えていただきたいと思っております。
思っております。はい、日経ベリタス読んでね、ぜひ体感鍛えてみてください。読んでくんしゃい。以上、日経ベリタスヘッドライン、今週のカバー特集、投資の体感を鍛える、市場が荒れてもブレないためにについてお話を伺いました。
ベリタミン
2、夏らしいですね。さあ、ここからはベリタミン E です。今話題の経済ニュースやリスナーの皆さんが感じている疑問、そして日経ベリタス編集部がチョイスしたテーマなどを掘り下げて、みんなでなるほど納得となっちゃいましょうというコーナーです。さて豊福さん、今回は中間層起こる、
はい、
怒りというと連想しますのはまず先週のエジプトですね。
そうですね、起こってましたね、皆さん、
軍のクーデターで混乱が続いています。
はい、
それに最近ですとトルコやブラジルでも大規模なデモ起きてますね。
はい、もうなんか世界のあちこちがみんな怒ってるみたいな感じですよね。
いや本当です。
もう今どうでしょうね、なんか月から地球を見ると何色に見えるのかみたいな、こんな感じに
考えてみなかった。確かにな
ってんじゃないのかなと。我だからもう YouTube とかで見れるんですけど、それはエジプトしかり、トルコしかり、ブラジルしかりね、ものすごい数の人が怒ってるんですよね、本当に。で、ここで一つまた質問、今日なんか質問攻めですけど、
はい、
バス運賃の値上げに再開発計画、意味不明な閣僚の任命に新政治の登録の遅れ、共通点は何でしょう。
政策、
政策、あるんでしょうね、そういうのもね、きっとね、政策じゃないとかもしれないんだけど、答えはね、これデモのきっかけなんですよね。
あ、デモのきっかけ、
例えばトルコのデモはイスタンブール中心部のタクシム広場の再開発計画、ブラジル の大規模なデモはサンパウロとリオデジャネイロの地下鉄バス運賃の値上げとかですね、ブルガリアでは何の経験もないメリアノ・オンズオ氏がいきなり安全保障担当大臣に任命されたことに、みんな怒り始めた。
ああ、ブルガリアそうなんですね。はい、
ボスニア、これ新生児の登録作業が遅れると、生まれたばかりの人が、生まれましたよって登録しますよね、
学
習、これの作業が遅れて病を患った新生児の赤ちゃん3ヶ月後の子供が治療のためにドイツに出国しようとしたら、この登録が遅れていけなかったと、なんだこれはっていう話で、それぞれの小さなことが重なって、バーッ っとしたこの怒りに広がっていくと、はあはあ、いうことなんですね、まあ、小さな出来事が国を揺さぶる大規模なデモに発展したと、でここにも共通点があると、
はい
はい、大規模なデモの共通点というのは何でしょう。
政府への批判
ありますね、それはね、もちろん、うん、それから
それから、
うん、
なんだろう、経済的に不安定、
あの、ね、逆だと思うんですよ、経済的に不安定じゃなくて、この国々に共通するのは生活水準がどんどん上がってきたんですね、やっぱね。それに加えてこのソーシャルメディアの発達っていう要因が重なってると、
うん、
例えばこの Facebook とか Twitter なんかありますよね、ソーシャルメディア、スマホを持っていればこういったものにアクセスできると、情報が瞬時に届くようになった、今までとちょっと違うような環境ができてて、誰かがこれはどうなのかなとつぶやくと、それが共鳴現象としてどんどん拡大していくと。で、まあ、一説には、あの、例えばトルコのデモの人がこれはやっぱおかしいんじゃないのと英語で打ち込んだのをサンパウロの人が見て、あ、これはおかしいでしょって言って向こうのデモにもつながってるとかっていう、まあ、こういうね、このソーシャルメディアの威力みたいなのも出てると。ガジェットの使いこなし方を覚えた人類が新しい行動パターンを取るような感じになってるっていうことなんでしょうね、
はい、
それからもう一つ、この先ほど言ったこの生活水準の向上、まあ、貧困だったわけですよ今までは、
はいはい、
それから脱して何が起きてるかっていうと、まっとうな教育を受けられるようになったと。で、生きるための、には何でもしなきゃいけないという、そういったね、苦しい局面じゃなくて、今彼らが求めてるのはやっぱりそこそこの教育を受けて、そこそこの理解力がある、そこそこの収入もあるっていう中で、生活の質の向上、それから表現の自由とかですね、信頼できる政治とか、こういったことを求める局面にも入ってきていると。先進国、まあ、日本も含めてですけども、はい、これしばらく当たり前のような局面なんですが、今まではそういった感じではなかったんですけども、やっぱりこの急速な経済的なキャッチアップに伴って、そういった豊かさを実感できるようになっているっていうのも一つの要因なんじゃないかなと思うんですよね。
だからこそその中間層が起こっているということなんですけど、はい、一方で各国の政府側はデモへの対応に四苦八苦していますね。
そうですよね、あの、見てるともう一様にそうなってるんですけれども、まあ、ちょっと悩ましいのがこのデモっていうのの、まあ、コアの部分がですね、その労働組合主導とかですね、特定のロビー団体が主導しているものではないと、
はい、
そうなると何が起きるかっていうと、明確に絞り込まれた要求っていうのがないわけです。もういろんなこと言ってるわけですよね、
はい、
この社会保障一つとってもさまざまなことを言ってて、しかもこのデモの人たちに、あの、政治的なゴールがあるわけでもないと、もういろんなことをとにかく要求してるという、まあ、あえてまとめると汚職なんか冗談じゃないとかね、このなんだこの行政の非効率さはとか、なんとかしろと、もう俺たち頭に来てるんだとか、それからこの、偽善的な政治への不満、政治の手たらくみたいなことに対する怒りみたいなね、自分たちのせいであなたたちがこんなになんか、あの、いい暮らしができてるとか、まあ、そういうのも含めてなんですけども、そういった不満がプロテストの形で表面化してる格好なんですね。ですからどうすれば不満が収まるのかはっきりしないと、
はい、
これはね、やっぱり収める側の政治家にとってはかなり恐ろしい状況と、どうしたらいいかわからないわけだから、もうとにかくデモやめてくださいっていう話で、はい、まあ、トルコなんかはちょっと強権的にやった、パターンですよね。で、ブラジルの方は耳を傾けますからと言ってるけれども、要求全部飲んだらこの財政の支出がもうバカにならないと、そうするともうあそこの国もやっぱり、あの、マーケットからソース感を食らってまた元に戻っちゃうっていう、こういう難しいハンドリングを迫られてるという状況なんですね。
どうやったら折り合いつけられるのか、解決策が本当難しいところでありますが、
そうですね、
豊かになった新興国の人たちが声を大きくし始めたということになってるんですね。
そうですね、まあ、確かにこの中間層の拡大って、まあ、怒る声っていうのがまあ、どんどんどんどん大きくなってるというのは共通項だと、
はい、
いうことなんですね。その中間層の拡大ってね、あの、どれくらい拡大してるかっていうと、まあ、欧州連合、EU ですね、傘下の団体の分析によると、年間所得が6000ドル、約60万円から、3万ドルのグループですね、
はい、
2009年には、このグループっていうのは世界で18億人い ったんですけれども、はい、2020年にはこれが49億人に膨らむと、09年に比べると 2.5 倍ぐらいですか、拡大する見通しだと、はい、この中間層の拡大っていうのを日本企業を含む多くの企業はですね、世界的にこれすんげえビジネスチャンスだよと、もうどんどんどんどんどうやってこの中間層を取り込んでいこうか、新たに生まれる消費需要を取り込んでいこうかっていって、いろんなところでも戦略を練ってるんですけれども、
はい、
これはなんかね、もしかしたらその経済的な現象だけで捉えるような問題じゃないのかもしれないというのが、今回のデモが示した一つの問いかけなんじゃないかなという面があると思うんですね。それはなぜかっていうと、これアメリカの政治学者のフランシス福山さんって結構著名な方なんですが、言ってるんですけれども、中間層をね、この消費者としてだけでなく、教育、職業、そして資産の保有者としても捉えるべきだとの人は言ってるわけですよね。どういう意味かっていうと、例えば高い教育を受けるようになると、より高いレベルの民主主義も求めるようになるんですよと、単純に豊かになればそれでいいだけじゃなくて、レベルの高い民主主義、これ日本ですらそういうふうに言えるとは限らないみたいなことをいきなり求めてくるようになるんですよと、それからね、あとはこの新たに台頭する中間層が求めてるっていうのは決して安全だけじゃなくて、例えば選ぶ権利、選択の自由ですね、
はい、
それから豊かになるチャンスをもっとくれと、資源の分配を厳しく見るようになると、富の分配、再分配です、はい、厳しく見るようなチェックプロセスも起きると、知識も身につけてきるだけに、この政治に対する要求かなり厳しくなると、民主主義のハードルっていうのがすごく今後高くなっていくと、もう今すでに現在進行形で高くなっていくのがどんどんどんどん高くなってくると、人口の増加とともにね。で、これらに対する扱いを間違えば、もう瞬時に大規模なデモが起きて、どうしようという状況になると、
はい、
まあちょっと驚きなのは、この大きな潮流が始まったのは本当もうつい最近なんですよね、結局はね、歴史的に見ても、トルコしかり、ブラジルしかり、これらのデモが長続きするとは限らない、そう分かりませんけれども、こういったデモみたいなパターンが今後いろんなところで頻発する可能性というのは十分あるというふうにやっぱ思わなきゃいけないんじゃないかと。経済成長を遂げている国でもね、爆発する怒りがあると、連鎖するようだと今後の世界経済の動向というのは一段と読みにくくなるとね、まあ、いわば、まあ、デモグラフィーのチャレンジみたいな感じですか、例えばこのそういった意味じゃ、この1960年代の、まあ、ベトナムに絡んだ反戦運動とか、あるいは90年代東西冷戦の崩壊とか、ああいった、まあ、局面局面で歴史的なうねりの怒りっていうのはあったんですけども、今のはまた新しいパターンの、大きな潮流の怒りなんじゃないかなと。それをね、どういうふうに向き合えばいいのかっていうのを、まだこの羅針盤なるものが今分かっていない状況だということで、まあ経済的な面だけではなく、ちょっといろいろな多角的な分析を要するような現象なんじゃないかなというふうに、認識すべきなんじゃないかなと考えてますね。
混乱まだ続いてしまいそうですね。
そうですね、
はい、以上ベリタミン E、 今回は中間層起こるというテーマでお届けしました。それではここで発売中の日経ベリタスのおすすめ記事を編集部の皆さんにご紹介いただく今週の日経ベリタスです。今週はどんな記事があるのかなと気になっているあなたのためのコーナーです。まずは包括面の IPO 市場は復活したか、上昇を続ける銘柄の条件です。
はい、これはですね、今年上場した銘柄は、はい、先週の3日に今鳴り物入りで上場した、サントリー食品インターナショナルを含めて21社あるんですね、はい、で実はこの21社すべてで初値が公募売り出し価格を上回っているという状況なんですが、
はい、
株式市場に投資マネーを呼び込む上で、この新規株式公開 IPO 株の値動きっていうのは大きな鍵を握ってるわけですね、
はい、
初値が高くても上昇が続くとは限らない。今回のこのフォーカス面では IPO 市場に見えた復活の兆しなるものは本物なのかと、うん、そして株価上昇が長く続く条件とは何とかを探っております、
はい、続いて会社が分かる面の ABC マートブランド靴巧みに磨き収益力。ホーキンス、実はプライベートブランド高級品も自社生産です。
そうなんですね、まあ、取り上げてるのはあの靴の専門店 ABC マートなんですが、実はこの会社収益力でファーストリテイリング、まあ、ユニクロやってる会社ですねとかニトリホームセンターのニトリとかをしのぐ国内流通の優等生だという、まあ、ことが一つ、それからファーストリやニトリのように ABC マートも海外の協力工場で安く生産してそれを安く売るという方程式なんですけども、最近ほらあの円安基調になってるんで、はい、業績に陰りが出てきてるかっていうと、いやそうじゃないと、2014年2月期も11期連続の経常最高益更新を見込んでいると、はい、なんでというふうにやっぱ思いますよね。
そうですよね。
秘訣は実はこの高級品を自社生産しているというところに強みの秘訣があるんですけれども、
はい、
ABC マートの店舗行ったことあります？
あります。
で行くとほらあのホーキンスとか例えば、うん、ブランドの靴並んでますよね、
はい、
1850年にイギリスで生まれたブランドなんですが、これ実はですねあの ABC マートのプライベートブランドなんだそうです。これびっくり、知らなかったです、
はい、
で国内で商品企画から販売までを一手に手掛けていると、まあ、こうした、戦略が強さの秘訣であると。
はい、ぜひ読んでくださいね。最後にインサイド面の宝伝堂金融記者座談会、中期財政計画の決定を目指す財務省、短期決戦を覚悟、霞が関参院選後に政策の夏。
これはですね宝伝堂というあのベリタスの名物コラム記者座談会なんですが、
はい、
今回取り上げたのは参院選突入しましたね、その選挙です。はい、これを睨んで霞が関の主要官庁が今どんな動きをしているのというのを、担当記者に集まってもらってまとめたものなんですが、
はい、
選挙後は予算編成や税制改正論議で一気に忙しくなると、こう睨んで今のうちに休んで影響を養おうというのが財務省。
はい、
一方経済産業省、成長戦略の第2弾が市場の失望を招かないようにするためにこのマーケットが見ている要求水準ってのはどんな感じなのと今血眼になってヒアリングしていると。政策の動向にはもちろん株価にも敏感に跳ね返ってくるんで、市場にいるとねやっぱ霞が関って見えにくいと思うんですよね。
はい、
こういったこの霞が関主要官庁の動向を読み解いております。
裏の動き面白そうですね。ということで豊福さんおすすめの記事を3つご紹介いたしました。今週の経済を読み解くためにも日経ベリタスをぜひチェックしてみてください。今週の日経ベリタス、曽根澄江のなるほどそうね、いかがでしたか？豊福さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、それではメッセージをくださった方たくさんいらっしゃいますので、お名前だけでもご紹介させてもらいます。オランゲンさん、レノパパさん、同じだそうねさん、つまみそら豆さん、おいしい株の漬物屋さん
塩漬けさん、
はい、そうですね。これからね、でも株価また上がるかもしれないし。
でも同じ名前で言ってもらわないと次のコメント分かんないですからね、やっぱり
名前変わってくるのかどうか
楽しみですね。
はい、全美味しい株の漬物屋さんで何になったか、
あ、
そうそうそうぜひまたコメントお寄せください。楽しみにしております。皆様ありがとうございました。このベリソネでは番組へのご意見やご感想もお待ちしております。番組へのアクセスはラジオ日経のホームページから日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうねまでどうぞ。ツイッターの場合はハッシュタグベリソネ VERISONE をつけていただければ番組でご紹介いたします。メッセージお待ちしています。世界中の出来事が連動し目まぐるしく変化する経済とマーケット、その最新の情報を知り的確な分析を手にすることこそ投資の第一歩です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ベリタスは毎週日曜日の発売です。日経ベリタスの購読申し込みはフリーダイヤル 0120-83-4946 0120-83-4946 からお願いします。 また私と越中編集長が出演しています日経 CNBC 毎週月曜日夜9時15分から放送中の日経ベリタストークもぜひご覧ください。それでは日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね、また来週です。お相手は
日経ベリタスの広志豊福とな
ぜ逆に澄江曽根でした。日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね、この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました。